こんにちは。今週末ちょっとイベント盛りだくさんだったので、その話をしようかなと思います。週末、ヘンリー・ロイヤル・レガッタっていうテムズ川上流で行われるレガッタの大会があったんですけど、なんかテムズ川2キロの距離を1対1でレースするボート競技で、1800年代に始まった由緒ある大会で、うちは私の母親と夫のあ違う私の父親と夫の父親がどっちも大学の時にボートを漕いでいて、うちの父は今でも趣味でボート漕いでるし、2人ともローイングマシンを持ってるっていう、なんかすごい珍しい状態なんですけど、その今回は夫の父の方のご縁でそのレガッタに、行けるっていう、まあ、イベントがあったので、それに行ってきました。なんか社交界でもあるので、なんかエリートが大集結して男性も女性も着飾ってくるんですけど、もう制服みたいな感じでみんな同じような格好してて、女性はカラフルなサンドレス着て、男性はブレザーみたいな。で、レースは大学生、高校生、社会人みたいな風にこう部門が分かれていて、だから友達が出てる、まあ、高校生とか大学生はみんな当然こう大声援で応援して、すごい青春だなとか思いながら見てたんですけど、こう一応社交界なんですごい品があるような感じの、もう見るからにお金持ちみたいな人もいっぱいいるし、一般客の席は別にチケット買えば誰でも来れるので、なんかもう完全に若い子たちの出会いの場っていう感じだった 大学生ぐらいかなっていう子たちが、もうそのボートとかもはや見てない、もうとにかくセクシーな格好をして相手を探すみたいな、それはそれでちょっと面白いなと思ったんですけど、そう天気も良かった、まあ、ちょっと寒かったんですけど、天気も良かったし、試合もすごい1対1の、ね、レースだから、まあ、次々こう通っていくんだけど、目の前を結構拮抗してるレースも結構あったので、おおすごいみたいな、楽しかったです。だからテニスといえばウィンブルドン、ゴルフといえば全英オープンみたいな感じだけど、ボート競技といえばヘンリー・ロイヤル・レガッタみたいな感じで、でも年に一度の大きなお祭りっていう、日本だとあんまりないですけど、イギリスはやっぱり結構階級社会なので、そのスポーツが、ね、何やってたかによって、あこの人エリートなんだなって分かるとかも結構実はあって、だからそういうフェンシングとかポロとかボートとかっていうのは結構エリートがやってるイメージで、まあその次がクリケットとラグビーとかそういう感じなのかな。日本はね、あんまりその、まあ、確かにこうお嬢様だったらピアノとバレエをやってるとか、フィギュアスケートはすごいお金がかかるとか、そういうのはあるけど、まあ、学校単位でやるスポーツが違ってきて、それが階級によって変わるみたいのは、まあ、そこまであんまりないですよね。基本はこう、なんだろう、みんな別にサッカーバレーボール、野球とか、ね、同じようなスポーツをどこの学校でもやってるから、日本はイギリスほどではないかなと思うんですけど、そう、でも楽しかった。興味ある人は、ヘンリーはロンドンから車でだいたい50分、40分、50分ぐらいかな。電車だと1時間ちょいで行けるし、まあ、ね、それぐらいの時間で行けるにしては、もうロンドンとも、もちろん全然違う雰囲気の小さい町なので、まあ、すごい可愛いところでした。だから結構ね、そのレガッタじゃない時でも観光で行く人もいるみたい。何をするのか私はよく分かんないっていうか知らないんだけど、まあ、テムズ川の上流だからこう川辺というか、その景色も綺麗だし、そう楽しかった。で、まあ、うちの夫の父がそれをお呼ばれして行ってたので、なんかお城みたいな、多分昔は本当にお城、なんか地主のお城だったと思うんだけど、そこにお泊まりするって言って、まあ、私と夫は タクシーで帰ってきたんだけど、だから夫の両親とうちの息子はそこにお泊まりして帰ってきました。なんかすごいヨーロッパって感じの体験だなっていう。でその次の日に、まあ、ちょっとツイートで書いたんだけど BST ハイドパークっていうハイドパークでやる大きな音楽フェスがあったのでそれに行ってきました。子供が生まれてから音楽のフェスとかちょっと初めてだったと思うんだけど、そうで、あのチケットはねこれはすごい誰でも簡単に買えるんだけど、あのブラックピンクは私は目当てで行きたくて、てか多分観客のほとんど9割以上はブラックピンクを見に行ってたような雰囲気だったんですけど、チケットもそうだしその公式のアプリもそうだし、ブラックピンクは2時会場ですって書いてあったので、2時会場でいつから始まるのかは書いてないんだけど2時会場って書いてるから、まあ普通はね2時半とか3時ぐらいかなと思って、でだからうちは1時半ぐらいにハイドパークに行ったら、まあ、みんなすごい並んでるわけですよね。でもうねちょっとでも早く中に入っていい場所を取ろうみたいな人たちもいるし、もうね黒とピンク全身黒とピンクでやる気満々のファンがもうすごいいっぱいいて、ああもう始まるんだみたいな、でみんなこう並んで会場してバーって入っていったら、もう思った以上に会場が広くて、まあ、ハイドパークって行ったことある人は分かると思うんですけど、公園って言ってもね本当にもう広大なとんでもない面積どれぐらいあるんだろう分かんないけど、とにかくめっちゃ広いんですよ。でその中にあのもう飲食店もバーって入ってるし絶叫マシンもあるし、もうちょっとした街みたいな感じになっていて、もちろんそのアーティストのグッズも売ってるし、でみんながこうバーってばらけて入っていって、でステージが何箇所かあって、ブラックピンクもね一番大きいステージだからみんなその前に場所を取ってるわけですよね。で子供たちもいっぱいいて、ああもういつ始まるんだろうねみたいな、で周りの人たちも、あでももう2時半だからね、じゃあ3時なのかなとか言って、でも全然始まんないから、ちょっと私スタッフの人に聞いたんですよ、ちょっとブラックピンクのパフォーマンスっていつからなのって言ったら、その人があちょっと確認するねつって、あねブラックピンクは8時45分は8時みたいなえ8時ってよ夜の8時って言ったら、そうだよみたいな、夜の8時45分からよみたいな、でもえあと6時間ぐらいあるじゃんみたいな、それがちょっと最近一番の衝撃だったでしかも再入場禁止だからもうそこから出れないんだよね、もう夜まで。で子供いっぱいね連れてる人が いたから、いやこの人たち絶対8時45分始まりと思ってないよなみたいな。で確かにサイトを見ると、サイトには書いてないんだけど、なんかタイムテーブルってググると確かに8時45分って書いてあったんです。ただねチケットとか全部2時オープンって書いてるから、みんなね、早そのあとすぐ始まるかなと思いますよね多分ただまあ、 あの運営はすごいスムーズで、動線もスムーズだったし、こう入場もねすごいさーってうまく誘導されてたし、あとちょっとツイートもしたと思うんですけど、トイレがやっぱもう数も質も本当に素晴らしくて、なんか見たことないような最新のトイレ仮設トイレで、なんか真っ白でピカピカで、でありすぎだろっていうぐらいもう数百個バーって並んでて、それが5箇所全方向に設置されてて、会場のだからアーティストとアーティストの間の休憩時間もうみんなが一斉にトイレに行っても全然並ばないっていう感じだから、で飲食店もねもう大量にあるから、それも別に特には並ばずすぐビールとか買えるって感じで、そうだからストレスはなく、まあ6時間どうすると思ったけど、ピクニックシート持ってってたから、もうね鎖寝転がってひたすら甘いもん食べたりご飯食べたりビール飲んだりして、結果すごい楽しかったブラックピンクだからロンドン中の韓国人がね集結して、こんなに韓国の人いたのってなると思ったら、お客さんの9割ぐらいは白人の人たちだったからちょっとびっくりしました。 K-POP は結構ゴリ押しで世界で人気があるように見せかけてるだけだみたいに言われることも あるし、まあね、再生回数とかはファンの人が頑張って回しまくったりとかしてるから確かに人気度の指標として使うのはちょっと微妙っていうのは分かるんだけど、ただここまで白人のお客さん、まあ、韓国人以外のお客さんをロンドンで集められるっていうのはやっぱすごい人気あるんだなと思ってびっくりしたし、もっとね韓国人とか日本人のお客さんが来るのかなと思ったから結構意外でした。でコンサート始まって左隣が白人のティーネイジャーの男女2人だったんだけど、もうずっと絶叫して絶叫してるし、もう韓国語だけど歌詞も完コピしてめっちゃ一緒に歌ってて、で右隣はドイツ語喋ってる女の子とパパだったんだけど、その子も10代かな。ですごい静かだからもう左と全然対照的にずっとじーっと静かに見てるから、ね、どうしてるのかなってチラッと見たらもうはあって涙流してるのずっと、わあすごいと思って、もうそれだけ好きなんだなみたいな、いやすごかった。で、まあ、待ち時間もね長かったし、こう周りをねこう見回してたらやっぱり若い女の子たちがすごい多くて、10代の子たち、それにみんな引率でパパが来ていて手持ち無沙汰にしてる、なんか気まずそうにしてるお父さんがいっぱいいて、あなんかみんな大事にされてるなっていうか、ね、パパ頑張ってブラックピンクってなんだよって誰だよって思いながら来てくれてんだなと思って、なんかほっこりしました。ね、イギリス人のお父さんでこの韓国のアイドルすごいランダムだろうなとか。でもイギリスに来てからパパ率がやっぱ高いんですよね。その学校の送迎とか習い事の送迎はもちろんそうだし、誕生日パーティーとかもやっぱお父さん率がすごい高い。なので場合によってはもう誕生日パーティーね、お友達にお呼ばれして行ったらほとんどお父さんの時とかもあって、だからママ友っていうよりはママ友パパ友一気にできるっていうか、だからね、その家族のママとパパどっちも友達になれるから、まあ、どういう家族かがすごい丸分かりっていうか、だから仲良くなりやすいなっていう感じはします。パパのビジビリティが日本にいた時と比べてかなり高いなっていう印象がある。でそこでお父さん同士もね、パパ友というか、まあ、パパともママともどっちもできるから、そうするとパパたちももちろん学校の様子とかね、自分の子供の友達がどういう感じなのかとかも分かるし、誕生日パーティーがどういう感じでみんなやってるとかもみんな分かってるし、イベントごと学校のイベントも結構多いんですけど、なんかなんだろう、スピーチの日もあったり、なんかファミリータイムみたいな家族がこう入って、まあ、参観日ではないんだけどちょっと集まる日があったり、まあ、運動会もあったし、でそういう時にもパパ率がやっぱすごい高いです。なんか別に日本よりジェンダーロールが少ないみたいなそういうことでもないのかもしれないけど、少なくともねその送迎系とかイベント系はパパも行くもんだっていうのがなんか一般的なのかなっていう印象がある。だからそうブラックピンクの時もパパがめっちゃいっぱいいて、でみんな結構クローゼットで頑張って探したんだろうなって、こうピンクのシャツとかピンクのポロシャツとかピンクと黒のなんかストライプのシャツとか着てて、ああ頑張って娘に合わせてるんだなと思って、私は自分の父親がアイドルのコンサートに一緒に来てくれるっていうのはちょっと想像できなかったからね、なんか今はいい時代だなっていうか、なんか嬉しい気持ちにはなりましたね。暖かくなってきて結構イベントも増えてるけど、日本もねなんかライブとかもあるのかな。この間宮川さんがロンドンで Perfume のライブ見に来てたし、あと多分同じ今週末だったのかな、ワンオクロックもロンドンに来てたみたいで、それも ね、言ってる人もツイッターで見かけたりしたけど、やっぱちょっとすごい盛り上がってるっていうか、もうパンデミックも明けてみんながいろんな国に移動してパフォーマンスをしてるからね、今年は、あとはなんだ、あとはうちはあれだ、10月にリッキー・ジェルベイスのスタンドアップのショーがあるから、それはねチケットめちゃくちゃ高かったんですけど、もうしょうがないと思って。ブラックピンクはねそんなに高くなかったかな、高くなかったし結構簡単に取れたんだけどね、すごい。来年はテイラー・スウィフトも来るって言って、もうそれはね本当に多分チケット取るのがすごい大変みたいで、まあファンじゃない人も行くからね、結構もはやなんだろう、ユーミンのコンサートみたいなとか嵐のコンサートとか、まあなんて言うんだろう、そのアーティストがめっちゃ好きじゃない人でもちょっと行ってみたいなって思うような感じで、こう一般的に人気があるみたいなんで、いやイベント盛りだくさんっていう話でした。おしまい。バイ。